作劇ネトラジ、皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます塾生の岡住です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さん、よろしくお願いします。
SF 担当遠野です。
シナリオ担当の村岡です。
ファンタジー挑戦中坂野流です。
時代劇大好き小島駅です。
ホラー担当海田です。
というわけでよろしくお願いいたします。
お願いします。
というわけで、いや寒くなってまいりましたね。うん、ということで寒くなってきたと関係ない話題、ダークナイト東京大阪。いや11月忙しい1ヶ月でしたね。まあ、私個人はダークナイトいろいろとあって非常に思い出深い、まあね、ものとなりました。いや目の前で机がひっくり返るありえないですね。本当ありえない、
後ろで誰かが引っ張ってたりとか、そんなんは
全然。あの時なんですけど、私一人でそう楽屋にいて、ツイッターでそうダークナイトのこの様子を上げる文章をひたすら考えてたんですね。まあ、結構あのツイッターの文章って単純に見えてても、あれ結構意外と私考えてるんです。こう見えても、考えてないように見えても考えてるんです。それ必死に考えてる時にバターン、ガラシャーンという音がして、もう気がついたら180度テーブルがひっくり返っていて、あの重たくてしっかりとしたテーブルがひっくり返っていて、椅子も吹っ飛んでたと。本番中もう何が起こったかわけわからない、わけわからないことが一番怖い。もう本当に身をもって体験いたしました。その東京に来ていた遠野さん、
はい、
東京のダークナイト新宿原宿、はい、いかがでした？
いやだからあの机がひっくり返ったのは、あの岡住さんにこれをかけと、
は
あ、これをネタとして取り上げろみたいな、そういう配慮がなんかどこからかあったんじゃないですか。
なるほどね、そういう解釈もできますよね。うん、前向き前向きポジティブ、はい、いやでも見ていてどうでした？や
っぱり見えてなかったですからね、
音だけですよね。なんだって思いますよね。
まあだから単に何かが倒れたかなんかしたんだろうなとしか分からなかったんで、
いやバティオス新宿恐ろしい場所ですね、もうあそこは怖い怖い、本当に。いや恐ろしいものです、本当に。で大阪で、大阪を見に来ていた海田さん、大阪の感想を聞かせてほしいです。
アミさんビビってましたね。
かなりビビってましたよね。
すげえビビってましたね。
ビビってましたよね、アミさん。
でスタッフがなんか分身が出た、分身の人使ったのかな。
そう
で、でもなんかね、
こっちにいたはずなのにあっちにいると。
そうい
きなりそう下手上手にそう瞬間移動したという、よくわからない。まあ、ただでもこれだけは私スタッフとして参加して思ったこと、あの場でそういう仕込みとかネタとかを仕込む時間とか暇とかいうのは一切ないです。もうそれだけは私本当に言えます。いやー何だったのか、さてさっぱりわかりませんが、じゃあここでダークナイトの主催者である中山先生に登場願いましょう。中山先生お願いします。
はい、存在が超常現象の中山氏でございます。
みんな黙ってしまった。
いやだってね、松原谷一さんの
ねえ、
ねえ、
いや存在が超常現象、はい、いかがでした今回のダークナイト東京大阪。
面白かったんですか？
いやめっちゃニコニコしてる笑いが邪悪ですよもう怖い怖い本当にね。えまた今度12月3日にもプライベート会談会があって、1月にも名古屋でね、ダークナイトあるということで、次は一体何が起こるのか。いや怖い怖い、
名古屋は初めてですからね。怖い
ですよね、
名古屋でやること自体初めてなので、
そうですよね。
名古屋の人のノリが楽しみですな。
そうですよね、名古屋の人ね、やっぱりそういうノリって楽しみですよね。大阪や東京にない名古屋の方だけのノリが見られるということで、楽しみにしましょう。というわけで、まあダークナイトに感動した私が今日持ってきたテーマは、感動したい、したい、もうしたいっていう、そう、感動したい、このタイトルです。したいの後に、
家の金勝手に引き落として使ったら感動される
。おお、会社が違う。
簡単に、お前感動してね。
それ最後に私使おうと思ってたんですよ。もう言わないでください。もう台本。まあ感動したい、感動違いなんですけど、そう、私が言ってる感動というのはもうこう心を揺さぶられるような、涙が出るような、ああ っと心が熱くなるような感動、そういう感動がしたいということで、ちょっと今日は話をしていこうかなと思っています。まあね、年を取れば取るほど経験や知識の積み重ねで、やっぱりちょっと感動することって、ちょっとどんどんどんどんそういう感情薄くなってるんじゃないかなと心配になる今日この頃なんですが、いやもう担当職に聞きます。最近感動したことってありますか？
最近3時間前ぐらいに松田優作さんの映画を見てて感動しました。
何
に見たら、
うんうんうん、
何だっつったかな、ワウワウで今特集でやってるんですかね、10本ぐらいのやつをやってて、あの UB シリーズとか、
はいはいはい、
ガイル金堂とか、あれ70年代終わりからだいたい80年代の映画なんですけど、
うんうんうん、
やっぱり松田優作さんの存在感とか、
うんうん、
村川徹さんのあのハードボイルドの、
うんうん、
監督のやり方とか、
うんうんうん、
やっぱあのアクション時代の松田優作さんの動きとかかっこいいなと思いながら見てましたね。
うんうん、ああやっぱりそうですよね、松田優作のさんという映画を見ていろいろ感動したっていうのが最近も一番、3時間前
そうですね、
出来たてほやほやの感動ですねそれは。うん、いや皆さんありますか、最近感動したことって。
やばい、感動がなくなってる。
あら、3時間前に感動したばかりの方と感動がやっぱりちょっとなくなっていると、なかなかそうなんですよね。私もなので感動したことって最近そうないなと思ってて、実はと本を読んだんですよ、一冊の、うん、そう最近ほらあの映画化されたあのサトシの青春って村山サトシ、将棋の村山サトシさんの、そうあの本を読んだんですよね、映画になった原作の。いや村山サトシさんはもちろん知ってたんですけれど、あ、まあ、改めてちょっと本で読んでみるとやっぱすごい人だよなと思って、まあ、ちょっと本読んだ後涙が止まらなかったです。それでやっぱりちょっと最近本とかを読んで感動することって少なくなっちゃったなということに気づいて、実は今回のテーマを持ってきたんですが、じゃあ最近感動したことがないという場合でしたら、じゃあ過去一番感動したことって何かあります？もう過去これ自分の中でベストの感動っていうのはありますか？
さ
ん、私
に言った
方がさん、どうでしょう？
いえ、あのこれは感動というね感情なのかって言いますかね、
うんうんうん、
あの昨日ロッキー見たんですよ。
あ、ロッキーね、うん、ここでもよくわかるロッキー、
ここでもよくわかります、シルベスタストローンです、
うんうんうん、
男なら絶対見ろよと言われてるロッキー、
ロッキー、
うん、女だけど見てますね、
うん、
感動というこれが感動というのかね、ありますやん、今この状況にふさわしいあのセリフが彼の口から語られているという、
うん
う
ん、
まさにドンピシャのセリフが今あのスタローの口から出てきまして、
ほう、
まあ、
うんうんうん、
感動というのもね、確かにそうですな、深くうなずきうなずき、
うんうん、
これも感動っていうんでしょうね、
うん、感動、
感動
だってもっと感動とは何ぞやという話になってきて広がりますよね。
そうなんですよ、
うん、なるほど、
涙を流すことが感動なのかって聞かれたら実はないんですね、実そんなに。
そうですか、
はい、
私実は結構逆で涙もろい方なんですよ。
そうだったんですね。
意外と泣いちゃうんですよ、ふわっと本とか映画とか見て。
あ、
そうなんですよ、
私腕組みしてうなずくタイプ。
なるほど、うんうんうんうんって感じで、
うんうんうんうん、
そうですか。過去一番じゃあ感動したこと若い二人に聞いてみようかな。村岡さんどうですか？聞いてみたいな。
そうですね、感動ですか、
うん、これを、
ね、過去一番なんか今考えてて、
うん、
感動というかその嬉しかったことになるんかな。
ああ、それも一つの、
うん、ほんまに嬉しかったことでパッと思い浮かぶのは、
うん、
まあ例えば学生の時やったらその、
うんうん、
中学から剣道を始めて、
あ、剣道ね、
で、うんうん、高3まで、まあ、その中高一貫やったんで、
うんうんうん、
そのままずっと上がっていくみたいな、
うんうんうん、
僕だけその僕らだけその全然環境変わらんままそのまま上に上がっていくみたいな感じやったんですけど、まあ、それで本間の高3最後の地区大会で、
うんうんうん、
その個人戦でその3位入賞できたっていう、
う
んうん、その時はほんまに、
うんうんうん、
まあ、やっぱり初心者が初めてやっぱ一番上手くそれをボコボコにされ てずっと補欠行かれたりとかしとったんで、まあ、最後の最後でそのまあ、ある意味自力でその県大会の切符つかんだなっていうのはすごい嬉しかったなって。
それは
今思い浮かぶ限り一番の感動だったかな。
学生時代の部活ってそうですよね、うん、そういう大会とかって何かドラマというかそういう感動っていうかこう嬉しいこととか生まれますよね、
はい、
うん、それは私も経験があります。うん、
それかなって思うところは、
うん、そうやって思うと感動というのは海田さんや村岡さんのお話を伺っているとやっぱりいろんな形であるんですよね。友野さんはどうですか、そのお二人の話を聞いて、例えば嬉しかったことでも、例えばうんうんとうなずいたことでも、いろいろ何でも。
僕は年を重ねるに従って感動しやすくなってきてるなと思います
ね。逆ですね、うん、逆パターン。
特にアニメを見てると感動すること
がある。おアニメ、
はい、
もう例えば
最近だとスポーツもののアニメとかね、うんうん、結構いいのが多いですけど、ああいうのとか見てると、うん、やっぱり例えば愛時とか、友情とか、信じることの大切さだとか、そういうことを非常に単純な形でこう分かりやすく見せてくれるんで、その分感動しやすいというか。
なるほど。
やっぱり自分のやっぱり経験とかで脳内補完してみるじゃないですか、
うんうんうん、
そこに自分の感情とかを乗せてみてしまうので、
あ、
だから余計にプリキュアとかでも泣けますよ。
あ、プリキュア結構プリキュア泣けるよ ね、
ますね、
うん、泣ける泣ける泣ける。そっか、やっぱりいろいろな形があるんですよね、うん、どうですか坂本さんは、うん、いかがな感じでしょう。私結構坂本さん見て実は感動することってあるんですよ。
この話の中プリキュアの後に僕が来ると思わない。どうしたらいいか怖かった。そうですね、
うん、
いや、やっぱ感動したことって言えば、そうですね、やっぱり僕が昨年ちょうど12月休んでたんですよ、うん、去年1年ぐらいの時、その時にメッセージをトーンさんとかからいただいて、
うん、
まあ、僕の作品を読んでくれたっていう時、うんうん、ところなんですけど、
うんうんうん、
まあ真剣に僕の作品に対して意見を言ってくれたところで、僕は、あ、僕のこと短い付き合いのにちゃんと思ってくれるんやと思ってちょっと感動してしまったんです
。で、すごいね。
そうですね、ちょっとこれ笑い話に書いたらちょっとダメなんですけど、
うんうん、
まあそこにいる方はぶっ殺すと言ってたらしいですけど、僕はけどすごい、
らしいんじゃない、言ってた。おしゃ聞いた。
怖い怖い。
でも僕としてはやっぱり自分のさ、まあ小説読むのは結構まあ時間かかるじゃないですか、
うんうんうん、
それを真剣に読んでくれた僕、そのまあトーンさんに対して少し去年の今頃感動してたなと思って、
うんうんうんうん、
ちょっと言ってみました。
なるほど。もう今この話で何か一つこう作品ができそうな、なんかちょっとそういう熱い話ですよね。
またそういう路線に持っていこうと。
どんな路線、どんな路線なのかしら。
何とかしてそうしたいんじゃない。
わからないです。どういう路線か。いやー、でもこうやって伺っていくとね、やっぱ感動の形っていうのも様々ですよね。じゃあ皆さんってやはり作品を書いてらっしゃる上で、例えばですよ、例えば読者の方々に感動させたいってやっぱり意識ってされてるんですか。どうでしょう、感動させたいとか狙って書いてるというか、
感動というよりやっぱ驚かしたいっていう気持ちの方が
大きいですね、うん、あ、驚かせたい、
そう、
なるほど、
要は意外な展開に持っていくだとか、
あ、
だからこの意外な組み合わせがこんなことになるのかみたいな、
うんうん、
そういう、なんだろう、広い意味でそういう世界を見せたいっていうのがありますよね、
うんうん、なるほどね。例えば小島さんとかいかがですか、やっぱり感動させたいとかって、やっぱり自分がその映画を例えば見て受けた感動をまたその読者の人とかにまた自分も感動させたいみたいな感じで思ったりとかは、
そういうのが多分あるとは思いますね、
うんうん、
僕の場合文章とかじゃなくて漫画とかの絵じゃないですか、だからそのキャラクターをが泣いてるシーンとかだったら自分もこう思いっきりそういう感じ、顔がもう鏡で見たらめっちゃ泣いてるんでしょうね、そういう感じで描けた時の方がいい表情を描けたりとか、
表情ね、うん、あ、そうか、絵ですからね、表情にそれを乗せてっていう、
そういうのが、はい、あると思いますね、
うん、なるほど。感動させたいと意識あります。
あ、僕はすごいその感動を狙ってますよ。
狙ってますか。
狙ったか。
空振りですけど、空振りですけど、
狙ってますよ。いやいやいやいや、
ね、やっぱりそうですね、僕の作品ってなんやかんやで、
うん、
その恋愛が結構多いんですけど、で恋愛するからにはそのやっぱりその、やっぱその、
うん、
気持ちの群れとか、
うんうんうん、
その その同調する気持ちとか、
うん、
やっぱりいるじゃないですか、
うんうん、
そうなってきたらやっぱり恋愛でもこういうドラマがあってやったら感動してくれるかなみたいなことねあって、
うんうんうん、
僕は結構書いてます、
ね、なるほど感動を狙う、はい、あなたのハートを狙い撃ちみたいな感じで感動をトンと狙って、
うん、そうですねだから男女になって、うん恋愛話になったらやっぱり感動させやすいんじゃないかなっていうか恋愛というテーマをで狙ってるっていう感じですかね。
なるほど、わかりました、うん、いやそこでじゃあちょっと先生に私お尋ねしたみたいんですけれど感動って狙ってかけるものなのか何かこう感動をそういう作り出すなんか方程式じゃないですけどこうしたら読者を感動させられるとかそういうなんかなんていうんだろう決まりとかそういう理論とかそういう方式とかってあるんでしょうかね。
そうなんない。
ない。あ一言で終わった。
終わった。
ない。ないですか。
ない。
ない。じゃあ例えば感動させたいと思ったらどうやって書くとかっていうのはあったりするんですか先生の中で。
ない。
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 自分が感動をまずしなきゃね。
ああ。
自分が感動しなきゃは人に感動は伝わらない。
なるほど。
だから感動をどんだけ知ってるかやね作家になろうと思ったら。
感動を
どれだけ知らない人がどうやって感動。感動を伝えるのよ、
うんうんうん
うん、昔専門学校で俺教えてた時に今日感動したことあるかって聞いたことあるね、感動って何ですかって言うたやつだったもんね。
あ、え、
うん、感動って何ですか。
おー、うん、
いやな今まで学校で嬉しかったこととか、
うんうん、
ね心打たれることないのとないです。で僕メイキングブランに行く黒沢明のところに行く話をザーッとしちゃうと、
はあはあ、
それに感動してた。
あよかった、ね、これは感動なんですね。よかったね。
でも感動って何ってほんまに言われ何人かに言われたこと
ある。へえそうなんですか、
うんうん、
えすごいクールなんですか。
クールじゃないね。だからもう家にこもってゲームばっかりしとったらそんなんねん
で。ああやっぱり感動っていうのはそのやっぱり一人ではやっぱ起きないもの。
人との出会いとかね、まあ本読んで感動しました、うん、映画見て感動しました、うんうん、まあまああってもいいんでしょうけど、
うんうん、
やっぱり本当の感動っていうのは、自分が人生の中で受ける出会いであるだとか、
うんうんうん、
いうことじゃないですかね。
ああ、
うん、
出会い、
うん。
ってことはやっぱりそのたくさんじゃあ感動をして、それをまた作品に生かしていくということが一番。
人間って素晴らしいよなとか、うんうん、友情って素晴らしいよなとか、
うんうん、
っていう何かがあって、
うんうん、
これを伝えたいと。やっぱり人間をどっかでし、ね、うん、信頼すべきものなんだっていう、
うんうん、
ドロドロとした汚い部分はあるけどここは信用しようというのを、うん、まあどう通説に訴えかけるかっていうのは、うんうん、まあ作家のすべてとは言わんけども、
うん、
まあ少なくとも作家の根幹に関わることじゃないのかなと。
なるほど、うん、やっぱり
だからその本読んで、うん、映画を見て感動しましたってのは、まあそれは受動的なことでしょ。まあそれはものすごく大事なことなんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱり自分の人生で自分しか感動、
うん、
自分しか経験できなかった感動ってい
うのは、そういうことがやっぱり後々作品作りに生きてくる。
そのためにやっぱり積極的に動かないとね。
なるほどね、
うん、家で黙ってゲームをしとったんじゃさ感動生まれませんわ。
あ感動受けることはできても生み出す人にはなれないということなのかしら。
生み出せない。
やっぱりその例えばじゃあ目の前に感動することがあったとしてもその感動をやっぱりこうスッと受け止められるというか感動に気がつく。
いやだからまあ感動どうなんかな。そういうことに読者はいるのかよく分からんけどね、
うんうん、
でも感動はでもみんなしてると思うんだけどしてないんかなやっぱり。
それに気がつくか気がつかないかっていうのもやっぱりあったりするのかな。感動に気がつく気がつかない。
でも今まで感動したものなんですかって言ったらそこで映画あの映画で感動しましたってのあってもいいねんけども、
うん、
もっとなかったのかえって、
うん
うん、なんか自分の力で成したこと。映画を見たり本を読んだりというのは自分の力で成したことだから、
うん、
自分の力で成したものに何かの結果なり、
うん、
出会いなり、
うん、
みたいなものがそこでできて、
うん、
それで自分の人生が変わったとかっていう感動が皆さんじゃないのかな。
なるほど。あそれでも先ほどのほら村岡君のお話ですよね、うん、あの話はもう自分でもそう言ってしまえばそう行動を起こしたことで起きた感動ですからね。で嬉しかったことやっぱそういった体験っていうのはすごい大事になってくるんですね。
うん、体験してほしいよな。
うんうんうん、なるほど。そうやっぱり感動っていう感情っていうのはいくつになってもそれはやっぱり
もちろんそうです。 僕はもうこの夏も大感動したのはやっぱりあの階段の間っていうのをやるということで、36夜連続公演やるんで、埋まるんかなゲストと思ったんですよ、うん、急なことでしたね、うん、見ること埋まったからね、うん、あれは感動しましたよ、こんだけの人が協力してくれるっていう、うんうん、
ですよね。
も電車の状況で、うん、東京からはもう交通費もダサンと
大変
なんで、ね、あんだけ出てくれて、
うん
うん
うん、いや最終日はね途端もへっこんだし、うん、いや感動でしたね本当に、
う
ん、
だからああいうことですよ、感動するじゃないですか、そういうのってわーって思うじゃないですか、うんうんう
ん、やっぱりそのわっとそう思った気持ちをまたじゃ あインプットしてまたアウトプットしたいっていうのは、
またその人たちにお返しせんといかんし、
うん
うんで、そこ、その間に来ていただいたお客さんを、
うんうん、
おっぺん来てもいただくための努力せんといかんし、
うんうんうん、
階段も盛り上げるといかんしっていう、うんうん、いろんな動機にそれは積み重なっていくわね、
うんうんうんうん、やっぱりそのどれだけそういう感情が揺さぶられるか、う
ん、あそこで誰もゲスト来てくれへんかったら、うん、俺もやっぱり言うてそんなに、そんなにニーズないんかなとか考えちゃうやん、やっぱり、
ね、で
マイナス事故になっちゃう、
うんそうですよ、もしそうだったらね、
周りの人がやっぱりどんだけ自分のために協力してくれるのか、うんうんうん、まあ協力していくからにはやっぱりなんか自分もその人たちになんか分け与えるっておかしいですけど、
うんうん、
おかしいですけど、
うん、
まあまあどんだけのことをその人たちはできるのかってい
う、ああ、うん、なるほど、
それがまあ僕らのお仕事ですから、
うんうん、感動をより多くの人にみたいな感じで、うんうん、なるほど、いやでもそうやって今まで感動の話をしてきたんですけれど、一つ私気になるのがあって、感動の押し売り、なんかこれすごい素直じゃない私がいて、例えば何か映画とか本とかを見ました、で、まあ現実に普通に生活してもいるんですけれど、そういう感動の押し売りをしようとするような作品とか人ってやっぱりいるじゃないですか、うん、私ちょっとそういう人を見てしまうと、なんかこうどこからこうふっと冷めた目で見てしまう自分がいるんですよ、皆さんだったらどうですか、例えばそういう感動のそういう、まあ、明らかにこれ狙ってるよね感動とか、うん、まあ、明らかに言っちゃえばそういう何かを狙ってる作品を見た時ってしらけちゃう、それとも好意的にとって、まあ、面白い面白いみたいな感じで楽しむか、どういったタイプですか、
それは何ですか、それセカチュウみたいな作品のことですか、
セカチュウ、セカチュウなら知ってるけど、
世界の中心でああいう叫ぶみたいな作品のこと、
あと一杯のかけそばとか
ね、あ、なるほど、ね、私そっちの方が分かりやすかった、今セカチュウって言われて、そうそう、あ、一杯のかけそば、
一杯のかけそばはええで、こうやったらもうどんべ食え、
どんべ、いやそれはね、そのどんべも
美味しいよ、
つ食えるわ、どんべも美味しい、
スーパータマで
スーパータマで、タマでいいですよ、タマで何やねんこれは、タマで、うん、いやでもそう、だから一杯のかけそばにしても、あれってすごくちょっとなんていうのかな、狙ってる感がちょっと感じちゃって、私はどっちかというとそれこそどん兵衛食えじゃないですけど、ふーんって思っちゃったんですけど、そのあたり皆さんってどうですか、
いやまあそういう作品なんだろうなと思うだけで、
うん、
でもな実際に見てみたらまた違うかもしれんと思いますけど、
ね、あ、
中心蔵なんてみんなどう思ってみるのかな、うん、中心蔵って俺どっちかというと感動の押し売りをやってるような、キラー幸之助をもう徹底的に役に描いて、うん、うん、安野匠をもう徹底的になんかもう哀れな、うん、かわいそうなね、お父さんとして、うん、多いし、
あれは
あれで、そう、あれはあれで様式美で私は全然いいんですけど、
あれを史実で見たらやで、あんなもう安野匠とかなんかあんなこうの田舎侍みたいな。吉良幸之助はもう江戸でもう都会育ちをした貴族や、うん、田舎侍、お教えください、お教えください、自分で考え、言うせ
た、まあ、確かに、
そうなんだけど、でも、忠臣蔵は忠臣蔵で許せる、なぜか許せる、あれ、何なんでしょうね、その違い。
毎回、まあ、今は、昔はね、もう年末になったらやってましたよ、
うん、そうですよね、年末になったらね。うんうん、
東映アニメでワンワン中心蔵ま
で。ワンワン中心蔵。ワンワン中心蔵ちょっと見てみたいな、面白そう、なんか。
東宝ではサラリーマン中心蔵。
あらゆるところで中心蔵がある
。中心蔵。酒井塾中心蔵。
うん、
うん、言いにくいな、これ。タイトル言いにくいからやめとこう。
でもまあ、酒井塾ない47人もおれへんから。
じゃあ47人取れましょうか、酒井塾で。
あと40年ぐらいいる
ね。
最終的にみんな死ぬんですよ。
いや、誰もいなくなる。そして最後に生きてるのはもう生きる
中心。これ初期化かよ、学校の頃は。
え
皆さんの活躍ぶりをちゃんと書き留めるのが私の仕事なので。
新人国の著者として。
体験した人を試合会見ながら、ふんとか言いながら。
当館じゃないですね。
皆さん、あなったものを、ね。
なるほどね。じゃあ、感動という話からここまで、ね、広がってくるとは、中心村に聞くのは。いやそれじゃあ最後に皆さんに聞きましょう。じゃあ最後に、このね、私、感動したい私に、もうこれを見たら感動できるよっていう何かおすすめの作品、何でもいいです、ジャンルは。音楽でも映画でも漫画でも小説でも絵画でも何でもいいので、教えてください、一言ずつ。じゃあ、どうしようかな。じゃあ先生から、何か感動できるって一言で。
自分の話しなさ
い。終わった。
だから、受動的になってるって
ことだ、ね、感動しよう。これで、これが感動するため、これ押し売りになってるやん。
間違えちゃった、まあ、司会まだね司会2回目ですし間違いもある。よし次からちゃんとこの経験を生かしてまず最初に先生に話を振らないといういや感動されないように私も気をつけよう。作劇塾そろそろエンディングです。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームまでお送りください。じゃあ最後に何かありますか皆さん。じゃあ村岡さんからいきましょう。
はい、まあ、あえて押し売り的な要素で言うならば、僕は、まあ、つい最近見たんですけど、
うんうんうん、
その町の子供っていう、
うんうん、
その阪神・淡路大震災15周年記念で、
うんうん、
NHK が作った番組があるんですけど、それを劇場版したやつがあって、それすごい低予算の映画なんですけど、まあ、見ててすごい、まあ、なんか妙に感動するものがあったんで、それをおすすめしたいなと。
しまった最初私やっぱり村岡さんから回せばよかったんだ次覚えとこう。何か困った時は村岡さんに頼もうと。でもその映画ちょっともう一回タイトル教えてもらえますか。
はい、その町の子供っていう。
その町の子供、
はい、
じゃあちょっと今度見てみます。よしいい流れだ。じゃあ次ポノさん、
実体験を増やしていかないとなぁと反省しました。
そうですよね、はい、じゃあこれからねいろいろみんなで実体験を増やしていって、いろいろ嬉しいこと楽しいこと悲しいこと全ても含めてじゃあねインプットしていきましょうね。大口さん、
僕そういう振り方、
うん、
あ
そういう振り方
あのねあの、うん、さっき、
うんうん、
そのあの岡崎さんが、その僕の姿を見て感動すること多いですよっていう言葉に僕は感動しました。
いやそうですか。私だから先週のあの司会の時あれ未だに私すごい印象に残ってるんですよ。だから今日正直ちょっと行きたくないなって思いながら実は来た自分がいます。
うん、
でも、うん、すごい私はあの先週のラジオすごい良かったと思う。
岡崎さんの姿を見て僕はそれを見て感動しました。
なるほどね。感動した。なんだこれは。そっか。じゃあ小島さん何か一言コメントお願いします。
まあ、落語とかやったら、うんうん、あの先代の文史師匠、先代の文史師匠
の先代の文史
立ち切れ線香、
立ち切れ線香
とか僕は好きで、しっとりしますね。
感動します。しっとり、はい、しっとりした気持ちっていうのもねちょっと最近欠けているので、はい、先代の方を見るんですね。
五代目桂文史ね。五代目の桂文史、
五代目の桂文史さん、
古文史という。
へえ、なるほど。落語もやっぱそういう感動できる要素ってあるんですね。じゃあ
おなせや何かー言う
しょ。おなせや何か
ー、おかしな声だけあれへんやな。
これは止まらなくなりそうだから遠野さん、遠野さんはさっき聞いたから言ったから動揺してる私。じゃあ海田さん、じゃあ
はい、はいはい、私感動させるってもマイナスの感動ですか、トラウマっていうものを植え付ける方の担当ですからね、ホラー担当だから、
なるほど、
うん、
ホラー担当、
ホラー担当ですかね。ありとあらゆるなんかこう嫌なことばっか考えてるわけですよ。そうそう、
なるほど。じゃあその嫌なことを考えたことまたいろいろと、
やめとけ言うた小説を書けんか1年半かきつって書くわ嫌なトラウマがどうしたのか私ここは言うても聞かんのかなみたいな、
なるほど、1年半
トラウマです。トラウマ、確か
じゃあこれは今日の先生の一言、トラウマということで締めていいんでしょうかじゃあ先生最後に一言、
11月3日プラネット会談会、皆さん会談をね聞き語りというのを一緒にやっていただきたいので、詳しくはオフィスに載ってますので、ご参加を、夜の部がねもちろんオフ会形式でいろいろ囲んでちょっとまあ食事をしながら、オルガイトは文化的な会談会ですので、ぜひぜひ参加していただきたいなと思います。
はい、では詳しくはオフィス一郎のホームページを皆さんご覧いただいて、じゃあ会談会盛り上がっていきましょう。それでは皆さんさようなら。
さようなら。
ありがとうございました。